初体験しちゃいましたね。
お、何ですか？
いいことだったらいいですよね。初体験でも。
まあ、そらそうや
そうです
な。
よね。僕がした初体験は財布をなくすっていう。あ、ごめんなさい、間違えました。携帯をなくすですね。はい。
あ、そうなんや。
そう、携帯なくしまして。
ほ
普通に電車を何駅か乗ってて、で、寝てたんですよね、僕ね。つ寝てたんですよ。で、寝てて、はって起きたら、
ほ
ちょうど降りる駅だったんですよ。
う。う
渋谷だったんですけど、
ん。
で、半蔵門線だったんですけど、で、あーって思って降りなきゃーって思って、バって降りて、改札出ようと思ったんです。で、僕、パスモをいつも携帯に入れてるんですよ。で、携帯から出そうと思ったら、その出す携帯すらねえっていうことに気づいて、あれねえぞってなって、でも乗ってる時は携帯からパスモ出してピッてやってるんで、
まあ、すいませんやな。
ってことはどっかに落としてるっていうことじゃないですか。ああ、多分、降りるときに、僕いつも上着のポケットのところに携帯入れてるんですけど、そっからポロッと落ちちゃって、多分、なんか、その椅子の上とかに、乗っちゃったかな、みたいな。というわけで、もう、えへーんってなって、ないよってなって、とりあえず駅員に言って、で、まあもちろん降りた直後なんで忘れ物センターなんかに届いてるわけもなく、
まあ、そうやな。
結局、まあいいやとって言って、まあとりあえず渋谷に降りたんですよね。で、後から次の日に、じゃあもう一回と思って、忘れ物センターに行って、で、あれですよ、たらい回しですよ。最初、半蔵門線だけど、東横線直通だから、先に東京メトロの方に、言いに行ってもないですね、みたいな感じだったんですよ。だけど直通だからと思って東横線の方に行ったら、ありますよ、みたいな。そのなんか特徴みたいな言うんですよね。どんな携帯ですか？みたいな。Android ですか？ iPhone ですか？みたいな。なんか全部答えてって。そうそう。それで、競走馬の、カバーみたいなのがついてて、馬が書いてあるんですよ、みたいな感じで言って。そう、白地で、みたいな。馬は黒いんですよ。黒影なんですよ。黒影なんつってね。AC フラッシュと一緒なんですよね。AC フラッシュって
わ
す
から
ご
ん
い、
ね。
馬体でかくて黒影だったじゃないですか。いい馬体ですよね、なんつって言ってて。いや、もう青く見えるぐらいが黒影いいですから、なんつってね。こう、すごいいい馬体なんですよね、なんつって言って。AC フラッシュって。いや、馬体詐欺なんて言われてましたよね、なんつってね。AC フラッシュの話で盛り上がったりなんかしちゃったりして。って言ってたら、なんか、それっぽいのありますよ、みたいな。届いてるみたいっすよ、なんつって。じゃあどこ行けばいいんですかって言ったら、中央林間の忘れ物センターに届いてますって言われて、中央林間ってなって、あれ、タカヤさんピンときてないですね、全然。
ピンときてないね。
わあ、もう、渋谷から中央林間なんつったら、もう、始発と終電みたいな、終発みたいなもんですから、もう、最
そう
初
なん
と
や。
最後みたいな感じなんですよ、もう。だからまあ、そうだな。まあ、関西で例えるんだったら、新大阪から、柏原ぐらいありますよ。
そんな離れ てん
そう
や。
そうそうそうそうそう。いや、もう40分、50分みたいな感じなんですよ。あ、そこまで行くんかいと思って。もう、半蔵門線通ってる直通だから、東横線から、東急田園都市線から直通半蔵門線みたいな感じなんですよ。だから、東急田園都市線っていうので、渋谷から中央林間行ってるんですけど、そこまで行かなきゃいけないっていうことで。
まだ行って
も
ないの？
う、いや、行きました、行きましたよ。行って帰ってきて、だから1時間半ぐらいかかりましたから、行って帰ってくるだけで。で、ありましたよ。
まあ、よかったわ
よ
な。
かったーと思って。ってわけで助かりました。
なる
危
ほど
なかっ
ね。
たっす、マジで。いや、もう収 録
ご
も
苦労
怪
様で
し、
し
収録
た。
も怪しいんじゃねえかと思いましたから、本当に。拓也と連絡取れねえじゃねえか、みたいな感じになりましたから、
ああ、
本当
なる
に。
ほどな。
そう
ああ、
そう
でも
そう
連絡取っ
そう。
てる時点であるわ
そう、
な。
連
そう
絡
や
取って
な。
る時点で携帯あるんで、そう、あーねえと思って、本当に。だから僕全然携帯見てない時があったんですよ。で、1日経って、きっと連絡いっぱい来てんだろうなと思って開けたら全然来てねえの、連絡。誰も俺を欲してないっていう感じで。おい、LINE 来てねえじゃねえか、誰からも、みたいな感じでね。だからもう別にいいじゃん、じゃん、連絡。もう携帯じゃなくていいじゃん、みたいな感じになりましたからね、本当もう俺、グラスワンダーの、テレフォンカードだけ持ってていいんじゃねえと思いましたから、本当に。拓也さんだけの番号聞いてさ。 竹谷さんとべっちゃんの電話番号だけ聞いて、俺グラスアンダーのテレフォンカードでいいじゃんと思いましたからね、本当に。まあ、というわけで、まあ、とりあえずね、携帯戻ってきたブライトです。イエス。
はい。
よかったっす。収録できました。
はい。
はい。ふつおた来てます。
はい。
ラジオネーム、ケンタミオさんです。
はいはいはいはい。
ブライトさん、竹谷さん、こんにちは。
はい。
日経新春杯の回を大阪でショッピングしながらイヤホンで聞いてて、ニヤニヤしてたら、嫁と娘にドン引きされて離れられたケンタミオでーす。あ、娘さんいるんですか？
あ、そうやな。
かなり今のところザッツマンと近い感じですけど、イメージはね。
うん。
そのメールのノリと嫁と娘いるっていう時点でもうかなりザッツマンですね、あなた。てかこれザッツマンなんじゃねえの？ザッツマンさんと HK とか言ってたし、お前ザッツマンだろ、さては。ザッツマンさんが名前変えて送った可能性もありますね。はい、お待たせしました。私がエムラジと出会ってから苦節2ヶ月間調べ上げてエムラジデータ最終回でーすってことでね。
はい。
それはお二人がエムラジの中のあるタイミングで発信した馬の単服を買うというシンプルなものなのですが、これがやばいことになっております。2019年度、これがあったのが35レース。あ、なんか言ったってことかな。なんかエムラジ内であるタイミングで発言した馬の単服。
うん。
で、そのうち35レース中、的中数が17レースで、
うん、
的中率は驚異の 48.5%。単服100円ずつ買う計算で、投資16,100円。
うん。
回収37,170円。収支はプラス21,070円。回収率は なんと230.8%。どのタイミングかも書こうかと思いましたが、私にはお二人をジョジョ園で接待するという崇高の目標があるので、これを公開するとエムラジが有料放送になる懸念からは詳細を伏せさせていただきますってことでね。
なるほどね。はい。
っていうか、なんでこんな儲かってんの？俺の回収率と拓也さんの回収率100いってねえんだよ、去年の。おかしいだろ。せめて100はいってろよ。
お前ら。
しかし、間違いなくお二人の予想のお力がなせる技なので、このまま気づかれないように続けさせていただいて、年末にはコンパニオンもつけられるよう頑張りますってことでね。っていうか、もう分かってらっしゃる方もいるんでしょうかねってことで。いや、分かんないでしょ。
そうやな。
どのタイミングで発言、なんなんだろうな。F なんじゃないですか、もしかしたら。F を100円ずつ買ってたら230%なんじゃないですか。
うわ、
いや、俺でも、まあ、俺の F はそんな来てないと思うんだけどな、まあいいや。いや、でも F なのかもしれないですよ、もしかしたら。35レースとかも、なんかちょうど、頃合いがいいですよ、そんなに。え、ちょっとまあ、
どうだろう、
じゃあ分かった分かった。ちょっとケンタミンさん、F かどうかだけ教えて。F だったら、ちょっと、まあ、言ってもいいと思うんですけど、F かだけ教えてください。まあね、
うん、
はい。では、今週も華麗にブラストワンピースをけなしてもらえるのを楽しみにしていまーす。ってことでね。
はい。
PS ステッカーくださいってことで、アンチにならない証拠に住所を送りまーす。ってことでね。まあ、別に住所を送っててもアンチになる可能性ありますけどね。
はい。
というわけで行ってきまーす。ってことでね。
はい。
620。
YouTube や。
京都府って
、はい。え、京都なの？
そうみたいですよ。ステッカーと、なんすか、なんすか。
ピーやっちゅうねな。あかん
よ。いやいや、完全に。まあ、京都ぐらいいいっしょ、京都ぐらいは。
いや、ええねんけどね。だから同居人やな、僕と。
確かに。
うん。
ステッカーと同時にブライトさんの可愛いギャル文字も楽しみにしてまーす。ってことで。あ、そうそう。ステッカーを送るときに僕が直筆で書いてるんですけど、うん、それがなんか子供っぽい字っていうね。っていうので送りますので、はい。ちょっとじゃあ、ケンタビさん、詳細はいいんで、F かどうかだけ教えてください。
はい。
ちょっと F だったら3万ってやばくないですか？だって。
そうやな。
回収率230%って。俺もうやだよ。そしたらもうラジオ続けらんねえよ、うん、もうマジで。恥ずかしすぎるでしょ。でも F じゃねえと思うんだけどな。はい。じゃあ、そんな感じでございました。
はいはい。
バスロン、エムラジ。どうもー、こんばんは、エムラジでございます。ブライトでーす。
はい、どうも、たくやでーす。
はい、というわけでね、明日オフ会あるんですよ。
うん。
あの、僕今この喋ってる横にも、あの、べっちゃんが待機してますんで。
はいはいはいはい。
べっちゃんが待機ブリザードしてるんで、はい。
うん。
あの、というわけなんで、あの、すぐ、あの、予想をね、あの、収録したいと思いますよ。
はいはい。
はい。じゃあ、この番組がどんな番組かご存知でしょうかっていうか、僕が言います。
はい、よろしく。
この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
はい、今週はアメリカジョッキー、クラブカップ、クラブパップだって。アメリカジョッキー、クラブカップね。はい。
はいよ。
まとまり系競馬ソロン、M ラジ。この番組は、M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。さあ、今週の予想レースは第61回アメリカジョッキークラブカップでございます。
はいはい。
中山芝2200m 外回りで行われるみたいですよ。
ん、そうですね、
はい、過去の勝った馬で一番強い馬は
スペシャルフィーク。
まあまあそうですよね。
はい、
まあ僕はメイジロブライトにしておきましょうか。
あ、そうや。
いやいや、スペシャルウィークの方が強いけどね。明らかに。明らかにスペシャル。ただ、まあ、あれですから。あの、スペシャルウィークとメイジロブライト、まだ条件言ってないですから。ね、戦う条件をね。僕あの、カドラン賞だったらメイジロブライト勝つと思ってますから。
ああ。なるほどね。
フランスの4000メートルだったらいけるだろうっていう感じで。はい。というわけで、現時点でのもう図が出てますんでね。
はい、
発表していきたいと思いますよ。
うん、
1番人気、ブラストワンピース 2.9 倍、
うん、
2番人気、ミッキースワロー 4.5 倍、3番人気、ラストドラフト 6.7 倍、
お、
4番人気、西野デイジー 7.3 倍、
お、
5番人気、スティフ・フィリオ 7.5 倍、
お、
いかがですね、10倍以上という感じになりますかね、ステイフリッシュ、10.1、
うん、
ブランスチャーム 16.3、 グローブシアター 17 と続いていきます。
うーん、
さあ、
もう手出されへんよな、こんなったら。
さあ、打っていきましょうよ。多分本命はかぶると思うんだよな。
あ、そうなんや。うん、
多分ですけど。いいですか。
はいよ。
はい、じゃあ互いの本命でーす。せーの、ズドン。まあそうですよね。まあこれは、これはしょうがないでしょ。だから二重丸は別に工夫する必要ないから、丸以降で工夫しましょうよ。いろいろと。
はい、よかった。
はい、はい。はい、というわけで、案の定被りましたけども、ブライト本命スティフィリオ、タクヤ本命スティフィリオとなっております。はい、まあ、これはしょうがないですね。はい、これはもう常識ですね。はい。じゃあ僕から言っていいですか？っていうかもうタクヤさんの分も言いますね。ダウンに強いステイゴールドサンクで、L っぽい馬で逃げれなかった逃げ馬です。以上です。終わりでーす。
はい、ご苦労様でした。
はい、オールカマーと同じです、状況は。はーい。
はーい。まあ、文句なしですよね。
なんか付け足すことあります？今のに。
いや、何もないです。
はい、じゃあ対抗以下いきまーす。いや、本当にだって。いや、有馬記念あんな早いフェーズでしたし。ねえ。
そう、だから、まあ、僕ね、ちょうど有馬対抗でしたよ。
そうそうそうそう。はい。
うん。で、要はもう、ラストの可能性は4コーナーで、バッと出た時の、その、アドバンテージでどこまでっていうのにかけたんやけども、
はい。
まあ、やることやってくれたし、僕は満足はせたんやわ、有馬記念は。
まあ、一応ちゃんと一回先頭立ちましたからね。
そうそう。あの、クソ早いペースの中な、ちゃんとやることやったさかいに。
うん。
で、もうそこで吐き出すのは全部果たし、
うん、
もうダウンで、もう逃げのは今度一度取れたら、まあ、いいでしょうという感じですね。
だって、アエルリットに6馬身勝ってますから、スティフィリオ。
そうですね。
一応早め抜け出しで、39秒9の上がりを使って、はい、あの、42秒1の上がりを使ったアエルリットには勝ってますから。
そうですね。
ズブズブじゃねえかよ。超ズブズブじゃねえかよ、このレース。だから、だいぶ苦には感じたと思うんですよね。
そうだと思うよ。
そう。そっから、ね、この、消灯数みたいなとこに変わって、 で、しかも
短期。スロー濃厚でしょ？
そう、短期でいけそうなメンバーだし、
うん
ね、まあ、大丈夫じゃないかなっていう。
と思いますね。
うん。じゃあ対抗以下行きましょう。
はいはい。
今日は早そうだぞ。OK ですか？
はい、いいですよ。
まあ今の、
OK。あ、そういいか。ごめん。対抗以下やな。
今の OK ですかっていうのは、あの、マザー2の糸井重里のモノマネなんですけどね。
知らんよね。
マザー2であの、選択画面があって OK ですかって言うんですけど、あれ、糸井重里本人の声ですからね。
あ、そうなんや。
はい。っていうか、前も言いましたけど、この番組で。OK。
はい、いいです、これで。
はい、じゃあ、対抗以下です。せーの、ドン。はい、ブライトが対抗、ミッキースワロー。白三角3といって、ステイフーリッシュ、ブラストワンピース、西野デイジーです。タケさん対抗、ステイフーリッシュで、黒三角、西野デイジーで、白三角、グローブシアターです。はい。まあ、じゃあ僕、ミッキースワロー言いましょうか。
はい。
まあ、普通に感覚開けてきたタイプで、まあ、SC ベースだと思うんですけど、まあ今はちょっと歳も取って優しくなってると思うんで、うん、まあこれくらい感覚取りながらそんな強くない相手っていうのがベストなのかなっていう。もう、なんか G1 は諦めた感がすごいあるんで、
うん、
まあ今もう取れるとこ取りに来てんのかなみたいな感じで。まあ、
そうですね、
だからまあ持続質タイプだと思うんですけど、
うん、
まあでも、早い上がりとかも使えてる時もあるんで、まあ、相手が弱気は大丈夫かな、みたいな。
うん、
本当にすげえ早いメンバーとかになっちゃうときついと思うんですけど、まあ今回メンバー見渡してもそんなビュッっていうタイプいないから、
うん、
まあいいでしょうっていう感じです。
そうですね。
はい。はい、
僕、切ったというわけではないです。もう今回ね、人気どころ全部走れると思います。
そうですよね。
うん。なので、もうちょっと当てもみたいになっちゃったんで、そんな感じかな、オールカマー、セントライト記念、もう一個2200ネタ、このうつ。ADCC か。
いや、今回のレースじゃねえか。ね、
あ、そうやな。去年もそうだから。
はい。
一昨年か。
はい。
うん、そうやな。要はこの条件、オール連帯ですもんね、この馬ね。
そうですね。得意ですよね。
うん。ですよね。で、まあ、なんだ、ハードアイにも勝った実績あるから、まあ、特に問題ないと思います。ただ、だから、安定が安定なので、オツンしたりとかしてくれたら面白いかなというところで、まあちょっと評価下げたっていうだけで別に全然走れると思います。
大丈夫です。人気馬に乗ってるときは真面目にやりますから。
まあそうでしょうね。
ハイランドピーク以外は真面目にやりますから。
まあただから時速数っていうのは僕もその大賛成やから、その分ちょっと休み明けでずれるかなと思ったけど、まあね、年も取ってきたし、そこそこ対応もするかなと思うし。
だから今、まあ、これくらいがちょうどいい可能性も出ちゃってますよね、だいぶ。
そうですね。はい。
はい。
まあ普通やと思います、これは。
まあ、ステイフーリッシュどうですか対抗ですけど、拓也さん。
うん、まあ、なんだっけ、本命ステイフーリオで取ったし、まあ、同じ系統でいいかなと思って、で、ね、ルメール配してきたということで、まあ、多分勝負係でしょう。
うん。
うん。で、ね、この休み明け、ステイゴールド、外目の枠なので、まあ、悪くないと思いますし、まあ、ある程度1も取れるだろうし、先週の、なんだ、負けた、ルメールとの負けた2歳はね、あんな感じで、外目スーッとついていってくれれば、これもそんなに大崩れしないかなと思ったので、人気考えたらこれを取った方がいいかなということで、一応対抗にしたということですね。
これね、でも、僕もね、福島記念で激走した段階で、チャレンジカップ絶対勝っちゃいけないっていうタイミングだったんで、
うん、
だからこれ、負けるのは全然しょうがないし、
うん。
はい、で、今回、またちょっと感覚かけながら、
うん、
外目の枠で2-2でっていうことでね、
うん。
こいつはね、だから要はね、人気、だからダコールみたいなイメージですね。ちょっと人気落ちた時だけ買ってけばいいみたいな感じだと思うんですよ。うん、だから僕、ね、そう、だから激走後とかの後とか、走った後とか、すげえ強い相手とかではもう買わないようにしたんで、
うん。
だから札幌記念とかも、なんかリズムいいけど、相手強すぎてもう普通に投げるみたいな感じじゃないですか。
うん、やと思うね。
だからちょうど今いい、で、結局ね、なんかチャレンジカップも結局0秒6だから、そんな負けてないんですよね。だからその、
うん、
ある程度自分ではまとめんだけど、なんかストレスと疲労とか持ってると、まあ別に勝つまでは頑張んねんみたいな感じだと思うんで、今ちょうどいいんじゃないかな、この感じ。
うん、
だからこれも、だから結局金亀で量っぽい捨て子なんで、
うん。
うん、まあスティフィリほど L があるとは思わないですけど、まあまとまりチックですよね、うん、こっちは。だからまあ、
まあですかね。うん、
人気落ちた時だけ買っときゃいいみたいな感じだと思うんで、
そうですね、うん。
これはまあ分かりやすいっていうか。
はい。
はい。
まあ抑えとくべきな馬だと思います、
ね。
まあ
これは買うべきだと思いますけどね、一応。
はい。
これが1番人気とか2番人気とかになっちゃうと嫌ですけど。
まあそうよね。う
ん、人気ないときは、まあとりあえず買っとけばいいんじゃないみたいな、タイプだと思いますよ。
うん、
あと、じゃあ西野デイジーは、拓也さん。
うん、まあ、そろそろ前行くかな。
いや、無理でしょ。
そこよね。もうだからもうその辺だけ、もう僕も基本的にはもうこの上1点2点かなと思ってるぐらいだから、まああとはもうデイジーが、まあそろそろ前行ってくれたら面白いかな。あとはもう
なんでルメールで行けなかったんだろう。
あ、デイジー？
そう、だって3000って大幅延長じゃないですか。
うん。
なんで行かなかったんだろうと思って、これ。
なあ。
これ、行けなかったのか行かなかったのかよくわかんないですけど。そう。だからもう、だからルメールで行けねえんだったら行けねえ馬なのかなみたいな。あの、弥生賞の2、3番手みたいな、何だったんだろうみたいな。
何だったんだろうね。
感じになります。っていうか、これだったら別に勝つまでいいんじゃねえかみたいな感じで。
な
あ。結局僕、買おうか買わないか迷ったんですけど、もともとこのまま CK だと思ってるから、
うん、
あの、こんなダウンで外枠で、ショート数でって言うと買いづらいじゃないですか、本当だったら。
うん、
でも、うん、え、なん結局ハービンジャーだったのみたいな感じになってきてるじゃないですか、なんか、なんとなく。
うん、そうな、そうな。
だからこの辺が迷いどころなんですよね。
うん、セントライトの5着とかそんな感じだもんな。
そう、でもまあ、セントライトとか見たら能力はあるのは確かだと思うんで、
うん、
だから結局ショート数でもうちょいこうぐるり回さないで、ね、あの、トス少なかったら外回す距離も短くなるわけだから、うん、普通に別に外回してもダウンでハービンジャーで来ましたよっていう風になってんのかな、今みたいな感じになってきてるんで。
うん。
うん。だからこの辺迷いますよね、ちょっと。
そうね。まあ僕はだからとりあえずもうここ最後かなと思って、もうこれで前でも例えば行っても全然なかったな、ちょっとしんどいかなって感じでね。
俺もだからここで負けたらもう単純にもう早熟だったのかな、みたいな感じで片付けるしかないのか、みたいな。と思いますけどね。だから、僕もだから最初買う気なかったんですけど、うん、一応クラシック三冠全部20まで打ってる馬なんで、まあ、ここで来られたらムカつくな、みたいな。
うん、
っていうのをギリ最後抑えたんですけど。
そうね。
はい。グローブシアターに関しては、僕あの、次印打つだったらこいつだったんですよ。
うん。
だからこれは買いたいなと思ってたんですけど、ちょっと弱えかなと思って下げちゃったんですよね。
うん。
でもまあ、逆にこういうタイプって1年ぐらい開けた方が成長とかしてんのかなみたいな感じで、ちょっと、ね。
まあ、そうよね。
そう、うん。だからまだなんか、伸びしろありそうな血統なんで、まあ単純に万葉とダイヤモンドがなかった、一番人気1着の2200から来てたら絶対買ってるんですよ、僕はね、これ。
うん、
って考えたら、別に抑えてもいいかな。だから最後ですね、僕これ。
うん。
どうですか、高谷さん、グローブは。
もう、だから、あとはほら、人気薄で拾うならもう、どれかなと思って、これかなと思って、16.8 倍になってると思わなくてさ。
まあ、人気、だいぶしてますよね、だから。
あの、確かに、ちょっと足りひんよね、と思うんやわ。で、万葉ダイヤモンド、
うん、
やっぱ距離、ちょっと違うよね。
でも僕ももうちょい短い方がいいと思いますけどね。
シーザリオやさかいな。言うてもシーザリオやさかいに、うん、まあだから、リアン・リーズが2戦目でドカって来てたやんか。
ああ、はい。
うん。あんな感じで、まあ、間、開けたというか、その、なんていうのな、感覚が開けて、突然、こう、ポッと新鮮な感じで出させた方がいいのかなと思ったんで、まあ、ちょっと、まとまりチックに寄ってる、こっちは、寄ってるタイプだと思うんやけども。
そうですね。だいぶ L 入ってる感じありますけど。
うん。まあ、買うなら、手出すならここよね。
まあ、感覚開けてるから、もう、馬自体変わってる可能性もあるんで、力強さみたいのが、こう、付加されてれば、だいぶ、化けそうな気もするんですけどね。
うん。だからそれにその 16.8 っていうのはちょっとリスキーかなと思ったけどね。
だからまあ結局抑えの息は出ないですよね、こういう馬って。
そう。
本命はやっぱりちょっと。
飛び出すとかな、買うわけにいかんしなと思って。
まあポテンシャルがちょっとな、やっぱり。
うん。ちょっと弱いよね。
そう。だからまあこの1年でどうなってんのっていうのを、
うん。
まあ占い師とかだったら買ってもいいんでしょうけど、20丸とかで。
うん。
わかる人だったらね、先が。そう、でもこれはちょっとなと思ってね。まあ、まあ僕は切っちゃったんですけど、別に抑えても全然いいと思います。
うん。
あとはだから僕、ブラストっすか？
まあそうですね。
これはね、だから結局、なんだろうな。だ休み明けがどうのっていうよりかは、もうなんか、その、目黒記念で8だった後に札幌記念でバーって変わったってのがあったじゃないですか。だから多分陣営は前走ダメだったらちょっと頑張るんじゃないかなと思ったんですよ。なんか。だから凱旋も11だからもう全然見どころなかったじゃないですか。
うん、
かとりあえず格好つけなきゃっていうのである程度仕上げんのかなみたいな感じで、こう、
うん、
ちょっと思ったんですよね。 多分、目黒記念は舐めてたんですよね、多分、陣営は。多分、大阪で0秒3まで来てたし、まあ、あの気丈だったじゃないですか、うん、外、ぐるり待って0秒3だったから、うん、まあ、目黒記念で勝てんだろ、みたいな感じで出てきたと思うんですよね。
うん。
それがプラス8っていうのに現れてたと思うんですけど、
うん、
で、全然ダメだったじゃないですか。うん、で、多分、札幌記念、そんな得意なとこではなかったと思うんですけど、まあ、重たい馬場っていうのと、まあ、その、馬体も絞って、
うん、
多分本気で仕上げてサングレーザー勝ったと思うんですよ。
そうだね。
で、凱旋も11だったから、多分陣営も、多分不安だと思うんですよね。11のままだったら。だから、うん、ある程度ここでカッコつけてくんないと、今後未来が見えてこないじゃないですか、やっぱり。
まあそうよね。で、会員さんにも示しつかへんからね。
そうそうそう。なんで、ここはある程度、休み明けとか仕上げてくんじゃないかな、みたいな。だ例えばこれが、うん、例えばずっと G1 勝ってるまで凱旋も11とかで G2 だとかだったら、
うん、
別に、あの、ぬるい仕上げでいいと思うんですけど、うん、こいつって反 G1 馬みたいな感じじゃないですか、ポジション的には完全に今。
そうやね。まあ一応勝ってるけどね。
だそう考えるとやっぱ G2 でも本気で来んじゃねえかな、みたいな感じで。
うん。
で、もともとハービンジャンだから、こう、ね、外回りで、休み明けで消灯数で外っていうのは別に悪くないじゃないですか、この馬自体は。
まあ僕はもうそもそも L やっててるから。
で、しかも時計かかってるし、今中山って。だから、
うん、
それこそ、そのアニマ勝った時も時計かかってる中山だったんで、
そうですね、
だからまあ悪かねえかなみたいな感じで、
うん、そうよね。僕もこれ別に切ったっていう感じじゃないかな。もうなんかプラス30とかで出てくるかもしれへんとかっていう話があったのと、まあね、まあ本質はもうちょっと上がり早い方がいいのかなともちょっと思ったりもしてたし、まあでもこれも悪くないよね、別に外目の枠いったし。
てかなんだったらプラス30でも来そうなものですからね、タイプ的には。
そうなんよね。
うん、
うん、あとは3倍っていうのはちょっと舐められたよね。
うん、だと思いますね。
うん。
だって言うても G1 馬ですから。
そうそうそう。だから、グローブシアターのじゃあ16倍とブラスの3倍どっちが美味しいんだったら、多分ブラスの3倍の方が美味しいと思うから
な。まあそうっすよね。そうなる。多分クロスケの 155.8 倍より美味しいと思いますけども。
うん。ブランドスどうする？
いや、これは罠だと思ってるんですよ、僕は。
僕も可愛いなってんけどな。
そう。これ、あの、いかにも買いたくなるじゃないですか、内枠で。
まあ、そうですね。
でも、ミナリクですからね。
うん。
だ僕はなんかね、だかまあエリジオがほんとがっかりしたんで、
うん。
だまあ、これ迷いどこですけどね、本当に。
うん。
まあ、だからいかにもエムラーが好きそうな馬だから、まあまあ、
うん、
まあ、だったら切ったろうか、みたいな感じで。
うん、
っていう感じですね。
そうね。まあ、ちょっと活性も薄いしな。
そう。だから、この辺で先行して、5、6着ぐらいに負けといて、中山牝馬だったら買いますけどね。
うん、そうやな、ね。やっぱそういう感じかな。
一回ちょっと前行きたいですよね、うん、この馬は。はい。
そうですね。
だから、ミナリク、てめえ、布石ぐらい打てよ、てめえ、ほんとに。
な。
中山牝馬で出遅れて、ただ回し、外回してるだけじゃなくてさ、もう。まあ、とりあえず、キリです。
そうだな、僕もちょっと評価下げました。
そんなもんすか？
ラストドラフト。
あー、これ、F でいいです。
はい。
はい。いや、来ないでしょ。
そうね、まあ、あの、僕に逃げる中でもやっぱこれ一番評価低いね、じゃあ低いんやけども、うんうん、まあ、3番逃げに似て、僕ね、一応ね、このままね、CK で見てるんやわ。
あ、言ってましたよね、でも。
うん。うん、だから叩かれて、まあ、絞れて、なんだ、あの、集中してっていう感じで、まあ、全身やってもいいかな、で、V ラインやしなともちょっと思ってたんやけども、まあ、他の馬に比べたらストレスは持ってるやんか。
そうなんですよ。
うん、だから、ま、そこの分、下げざるを得ないなと思ったから、ちょっと下げたんやけど、まあ、そんな感じかな。
でも逆に CK だったら、この12頭とか、ちょっとぬるいんじゃないですか？
うん、まあな、確かにね。
一応アップにはなりますけど。
うん。うん、
だからむしろ、小倉大商店とかでも良かったんじゃないですか、じゃあ。まあ、今年は中京ですけども。
うん、まあ、これもちょっと人気しすぎやな。
いや、なんかやっぱり、僕、まあ、C か、まあ、S か L か、まあ、どういうタイプか分かんないですけど、うん、やっぱり、うん、その、ダメな時でも頑張んないとダメだと思うんですよね、やっぱり、
うん、
いい馬っていうのが。
うん、
やっぱり、オクトーバー8はちょっとなと思ったんですよね、やっぱり。
そう、そうやな。
そう、うん、
単純にね。
そう、単純に、そう、なんか、苦手なところでも頑張れよ、みたいな。 っていうの思うから、だからオクトーバー8の馬が今3番人気なわけじゃないですか、G2 で。
そうや。
って考えたらやっぱりちょっと過剰でしょう、どう考えても。
うん、だって12時新聞杯も、だって言うたって、サトノガーネットに負けてるないからな。うん、
しかも33秒8ですからね、ここ。
うん。
だからなんか、まあ、C かもわかんないけど、なんかその、純粋 C って感じではないですよね、多分。
まあそうですよね。
そう、だからまとまり C とか LC とか、なんかその CL とか、うん、なんかそういう感じだと思うんですよね、なんかやっぱ裏に。うん、だからまあな、ちょっと中途半端かなと思ってタイプが。
うん。
そんなもんでしょうか。
ちょっと、大外ちょっと気になるけどな。
あー、うん、これも気になるんですけど、さすがに2年。
飽きすぎか？
そう、1年 ?4 ヶ月
?1 年何ヶ月
?5 ヶ月。
うん。
うわー。いやまあ、でも、もともと俺こいつのこと強いと思ってなくて、そもそもね。
まあそうね。
そう。だからそもそも強くねえな。だから、トリオンフって1年ぶりに来たじゃないですか、あれ。でも俺トリオンフは強いと思ってたから。だから強いと思ってたから来たと思うんですよ、やっぱり。あの、感覚上げても強かったから来たっていう。
うん。
その、あんまり能力の加工がなくて、そのまま来たっていう。
うん。
でも、里のクロニクは1年ぶりですって言われて、
うん、
いや、でもそもそも弱いじゃんっていうのがあるから、だから買いたくないんですよね。だから単純にいいローテーションで来たとして、このメンバーで買うかって言われてもそんな買いたくねえっていうポジションの馬だから、うん、トリオンフだったらいいローテーションで来てたら買いたいじゃないですか、やっぱり。
うん、そうですね。
トリオンフ強かったから。だから、うん、もうトリオンフから 3,4 枚落ちると思ってるから、
うん、
その単純に今なんか感覚上げても来るっていうのがなんか、トレンドになってるじゃないですか。トリオンフも来たし、みたいな感じで。その、セダブリーランテスも1年ぶりに来たし、みたいな感じであったじゃないですか。うん、セダブリーランテスだから俺強いと思ってたからね、そもそも。そう。セダブリーランテスとトリオンフは強いと思ってたから、全然来ても違和感ないですけど、うん、いや、こいつそもそも弱えだろっていうのがあるから。
まあ、L よりの発表かなと思うから、ね。
だからまあ、うん、休み明け自体いいと思うんですよ。
そう、生出そこだけよね。
そう。感覚開けてるのは全然いいんですけど、
うん。うん。ならブラストでいいやんけってなるもんな。
そうそうそうそう、そうだし。
うん、うん。
その、ね、まあ、外枠もいいのかもしんないけど。
うん。
別にそんな率先して買うほど強いまではないっていう。
うん。そうそうそう。そう、だから、馬のタイプも似てるのに、あの条件も似てるのに、じゃあ、サトの選んでなんでブラスト選ばへんって話になるから。
まあ、確かにそうですよね。
うん。だったらまあ、普通にブラストでいいやんけってなるもんな、絶対な。
いいと思いますよ、これ。
そうですね。
うん。だ多分、ま、ある程度まとめてる、L まとまりみたいな馬だと思ってるんで、僕は佐藤のに関しては。
うん。
だからまあ、5、6着ぐらいにいると思うんですけど、
うん。
そんなに惨敗はしないと思うんですけど、ま、大野だから後ろから行ってもらいましょう。
はい。
はい。というわけで、じゃあ、おさらい行ってもいいでしょうか？
はいはい。
ブライト本命、スティッフィリオ。対抗ミッキースワロー。まあ、大体ここ2頭の生まれワイドでもういいかなと思ってるんで、僕的には。
うん、
はい。で、白三角3といて、ステイフリッシュ、ブラストワンピース、西のデイジーです。うん、高谷さん本命、スティッフィリオ。対抗、ステイフリッシュ。うん、黒三角、西のデイジーで、白三角、グローブシアターです。
うん。まあ、僕もスティッフィリオのターンでいいかな。
まあ、これ、硬いですよね、多分。
うん、と思うんやけどな
ぁ。と思います。だから、ブラストとか本当に、普通に戻ってきて強かったですってなったら、まあ、こっち勝っちゃうとかあるかもしれないですけど。
うん。
能力的な問題で。
うん
うん、でもまあ大丈夫だと思うんですけどね。
そうやね。
はい。じゃあ。
ちなみにあの、
はい、
隣におる、あの、熊野プーさんの褒めは何や？
ちょっと聞いてみましょうか。隣にいるから。
はいはい。
本命何？アメリカジョッキ。とりあえずメンバー見てさ。あ、今、日向坂の DVD 見てるんですけど。
しばくぞって。しばくぞって。
とりあえず、スティッフィリオを買って。
うん。それ本命？
本命っていうか、軸？
本命じゃねえか、それ。軸って本命だから。あの、今聞こえたかわかんないですけど、あの、スティッフィリオって言ってます。
おもろおもろ。スティッフィリオ。おもろ、めっちゃおもろ。
はい、閉じまーす。はい、ドア、はい、ドア閉めました。
はい、本命っていうか軸で、軸。
軸、本命だろ、それ。軸は本命だろ、このカメラ。
おもろおもろい。
本命っていうか軸っていうか。
すごいです。よろしい。
いや、都会っていうか、首都みたいな感じですよね。もうだから同じだろっていう。はい、というわけで、3人スティッフィリオでーす。
はい、ご苦労様でした。
なんか言ってます。なんか喋ってます。 なんか喋ってますね。もうちょっともう一回聞きましょう。
はい。
はい。
三かぶりはやばい。
三かぶりやばい。三かぶりやばいから変えようかなって言ってますね。
別に、お前ら別に参考せえからええわ、出てて。
お前はかぶりのうちに入ってないって言われてますね、ベラレアさん。はい。じゃあ、エンディングです。
寒い。いきます。エムラジ坂。この坂もまた、実に走りたくなる坂である。中山並みの、急行、バイス。あれは、大気、バカラ、サザン、ヘイロー、サンク、日本、芝重賞、唯一の、馬だけど俺は大勢ブレイブを買ってたからあっさり逃げ切られて馬券外した、はあ、登り終わりました、はあ、疲れたっていうか俺好きじゃねえか坂得意じゃねえし量のない CK だし、内枠専用京都とかじゃないと走んねえし、鶴丸グラマーだし、疲れた。
エンディングのコーナー、
イエーイ。
なんかありましたっけ他にレース。
東海ステークス。
あ、そうだそうだ。とりあえず、スマハマ買うやつは嫌い。
いや、やっぱそうやね。もうこんなもん絶対いらんて。
ですよね。
怒られるかもしれないけど。
うん、僕はね、ヒストリーメーカーかな。
あー、これ結構。こう言ってる人おるな。これ誰よこの乗ってるやつ。
旗これなんて読むんですか。
この旗旗旗さん。
旗旗、いや旗旗はないでしょ。あ、旗旗だ。旗旗って読むのこれ。旗旗っていうの何これ。読みず言いづら。はい。いや、じゃあなんかモズアトラクションとかやっぱりちょっとなんか穴人気してるっていうか。
もうこんな人気で勝ったらあかんよ。
そうそうそうでしょ。でアングライフェンとかもちょっと前走やっちゃったじゃん。完全にアングライフェンは、
うん、そうな、
本当は買いたいけどちょっとやっぱり、
うん、
でコスモカナディアンとかちょっとリズムがって思うんですよね。
僕でもカナディアン買うで。
いや買うけどでも参考補でしょ、うん、これはギリ。
そうやそうやな。
あ、でもまあシュタルケに変わってんのか。
うん、
まあでも内枠だったらちょっとペース上がったらありかもしれないですね。
うん、
まあさすがにちょっと衰えたなと思ったんですよ、コスモカナディア。いい馬ですけど。
まあそうよね、そうよね。
そうそうそう。晩年のコスモソンパークみたいになってると思うんですけど、もうね、同じ CK ローズイジズインメイでおなじみの、はい、
うん、
はい。これ兄弟とかじゃないですよね、コスモカナディアとのね。
違う。
同じローズイジズインメイですから大丈夫ですよね。これで兄弟だったら俺超かっこ悪いなと思って。はい。っていうのもなんかちょっと停滞したメンバーだなってパッと見思ったんですよね。そので弱い、
うん、まあそうですね。
インティがまあ一応一番人気ですけど、うん、やっぱ帝王賞都があったからやっぱりね 1.5 倍とかにはなってないわけじゃないですか、これって。
そうやな。
2.7 ってことじゃないですか、やっぱりチャンピオン3なのに、うんうんうん、だからやっぱりなんかみんな全幅の信頼を置いてないっていう感じじゃないですか、
うん、そうやね。 2.7 か。そうやね。
そうで、キングズガードもこれ穴で走る馬だと思ってるからやっぱりちょっと、うん、穴人気してどうかなっていうのもあるし、でベンジェンスも強いとは思ってるんですけど、 やっぱこれもある程度流れたところでのまくりみたいなのが持ってたから、うん、都で、うん、だからスローとかになった瞬間終わると思うし、
うん、
で鮮度はもうだんだん落ちてきてると思うんで、7歳だしね、あの重賞も使ってきてるんで、これいい馬ですからね、うん、だから混戦とかでは買いたいんですけど、うん、ってなると新興勢力かなってなった時に、 その、うん、そもそも前走1着の馬が少ないメンバー構成で2頭しかいなくて、でビルジキールは6番人気1着なん で、
うん、
でしかも2走馬が15着だから急変してるん で、うん、でしかも15着の時が16頭で1番枠からの12頭の12番枠から来てるから L っぽい 流れみたいになってるじゃないですか。一応キングヘイロー、うん、マイネルラブなんですけど、うん、一応臨戦的にはちょっとどうなんだろうと思ったんで、まあ、逃げが合わなかったって可能性もありますけどね、うん、その花園に関しては、
うん、
まあ、だからこれもちょっと気になりつつ、ヒストリーメーカーの方がまあなんか3-5-3-1でリズムよく来てるかなと思って、
そうやな
って思ったんですよ。で、母チバブルガンフェローだから、うん、プリンセスメモリーちゃんと一緒ですから、
メモリーやね、
はい、これ C の可能性もありますから、はい、
うん、
で人気もないんで、
うん、
っていう、
そうね、僕もだからその本命をどれにしようかなと思ってるぐらいでさ、
高橋さんってあれでもあれじゃないですか、コマ美少とか買いたくないでしょ。
コマ美少とりあえず買おうかなと思って
ね。これは買いますよね。これは買いますよ、
ね。買うんやけど 20.9、 またこれもまたあれやな、見込まれたなと思って。
まあまあまあ。僕は
ヒンティはとりあえず抑える。
まあ抑えてもいいと思いますけど、まあ短期でいけるやね。
そうやな。
ただ、うん、でもこれ短期でスローっていう想定するんだとスマハマも下手したら2着入っちゃうようなレースですから。
あのね、もうね、全く同じ感じ。もうこれさ、
結局。
な、忖度された瞬間にワンツーあるよね。
そうだから、それを狙ってワンツー買っても しょうがないかなっていうんで。
いや、もうだってそんな予想するの僕らじゃないやんか。
まあね、
うん、もうそれはそれやん。
そう、それに
別にそれで来たって分かってるわって言うたらいいや。そんな
仮にスローで1,2 番って来ても別にそんな絶対来るっていう感じでもないじゃないですか、
う
ん、そんなに、
うん、そうや、もうそんなそれで来られたらね、
100% 来るってなったらそっちかけてもいいと思うんですけど、その、うん、スローの地球が 100% 来ますよって言うんだったら全然いいんですけど、だそんな絶対的な感じもないから、
うん、
だったら別にその、まあ、別にスローだろうがハイペースだろうが、あのそのヒストリーメーカーとかに関しては別に鮮度持ってるから突き抜けてもいいっていうのはあるんで、
うんうん、
やっぱりなんか平安とかはね、平安、これ平安東海ステークスか。でも平安みたいなもんだから。
あ、まあでもそうか、平安やな。そうやな、
同じやな。俺、だから平安ステークスはいつも上下線組から買ってるっていうのがあったから。
うん。
まあだからヒストリーメーカーでいいかな、みたいな。
うん。
うん、まあバブルだし頑張れ、みたいな。
そうね。
はい。じゃあ、お知らせいきましょうか。
まあじゃあとりあえず、カナディアンにしときますわ。
はい、あ、高谷さん？
とりあえずはね。うん。
あ、はい。
うん。
じゃあ僕は、とりあえずヒストリーメーカーからいきます。
そうそうそう、僕はそちらでは対抗にしてって感じでいきますわ。
はい、
うん、
じゃあお知らせいきたいと思います。
はい、はいはい、
この番組では皆様からメールをお待ちしてますよ。
はい、
コーナーいっぱいやってるし、コーナーに全然メール来ないでください。
お
ー、っていうかまああれですね、まあ最近始まったコーナーとか全然もうやってないからもう終わらしてもいいです。新コーナー考えましょう。
はい、
っていうかもう普通だとあなたの思い出の馬しか来ない現象ありますから、ね、うん、あとあれか、馬ビア来るかたまに。はい、じゃあメールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところありますので、そちらからよろしくお願いします。はい、
はい、
そして採用された方でステッカー欲しいということは住所郵便番号氏名も添えてくださいね。
はい、はい、
でケンタミヤさんが採用されたということで住所いただきましたんで、
うん、
はい、送りたいと思いますんで、はい、よろしくね。まあ、
はい、
ちょっと僕が結構適当な性格のせいでちょっと郵送が遅れる可能性ありますけども、まあ許してください。
お、それはね、はい、はい、
それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は、明日オフ会で結構本当に楽しみなブライトと、
大気サターンオールザゴーやったんじゃなかった中山最終のワールドワイドでした。正解は
え、
ありがとうございました。
中山最終何
のバールドバイ、これが正解でしたね。今日は
バールドバイ、
はい、
バールドバイが出てたの。
そうなん、今気づいたの。
あ、そうなんすか。
6番人気やって、
6
番人気1着
やば
っ。
やってもうたな、やってもうたな。俺スプリング本命なのにな。
僕はそうや、
いや俺もやべえ、お気に入りとかに入れてなかった、全然気づかなかった。あー失敗した。
で、まあ、でも1年ぶり。
あ、まあまあまあね、
うん、
でも買うでしょ。
買います。ありがとうございます。
だって強いもん。
強いもん。そうそうそう、
それだからトリオフと一緒で強いから買うってやつだもん。
そうそうそう、
1年ぶりでも。
これでも多分強くなるからみんな覚えといた方がいいよ。これ見つけたのブライトさんで、僕が賛同したっていうだけ。
そう、僕が見つけましたから。
そうそう、スプリングの時にな。
だってあれだってさ、拓也さんあんまり、あ、まあ、あんまりって言うとあれですけど、僕が20丸打った時に、あ、もうブラピ感動したわっつって、あ、それあいいじゃんっていうのはあるかもしれないですけど、 なんかだいぶ称賛してましたよね、あのスプリングの20丸。あ、それかみたいな。
ああ、もうこれやわって思ったな。
思ったでしょ。
4着やったらもう、びっく
りした。まあ4着でしたけど、まあほぼマイネルファンのには勝ってましたけどね。だって意味わかんないもん。だって、バールドバイのが前に行ったのに、ま、あ、後ろにいたのに刺されてんすから。どういう状況っていう。なんでバールドバイが後ろにいたのに刺されてんだよっていう。よくわかんない状況だったんです、あれ。
うん。
はい。
そうね。あと、シティレビューエトカ道路、マイネルファンのバールドバイもね、まあまあ、大したメンバーでもね。
はいはい。そうですよ。
はい。
確かに、そうか、毎日王冠2着の馬と、サツキショーバーの次ぐらいですからね。
毎日王冠2着っていうか、あれやな、マイルチャンピオン勝ってる前からな。
あ、そうか、マイルチャンピオン勝ちるのか。
そう
だ。ダメだ、俺、ステルミオのマイルチャンピオン勝ちのイメージが一切ないわ。あんま強いイメージねえもん、だって。っていうか、マイルチャンピオン勝ってんだったら、大阪杯もっと頑張れよ、だったら。なんなんだよ。なんなんだよ、あの馬。なんだよ、マジで。っていうかもう、で、マイネル反論には一切触れないっていうね。その、うん、どこ行ったみたいな感じですか、僕的には。
これまで放送上がってる？
はい。
まだ来てないな。僕今日どこか昨日やったかな、一個ブラピンの、なんだ、ツイートで賛同作があって、
うん。
絆の鮮度。
はい。
僕も思ってました。
あ、そうですよね。
うん、うん。ただそのタイプがまとまってるものと、S 付加されてるものの違いがあるから、見た目が全然変わってくる境に、同じようには見えへんけれども、おそらく鮮度挑んちゃうかなと思ってる部分もちょっとある。
そうですよね。
うん。
あと僕が言ってたあの、エピファネイア3区と絆3区ほぼ同じ馬じゃねっていうのはどうですか？
でも、エピファの方は多分脆い。
あ、脆いですか。
うん、馬のな個体能力は多分同じようなタイプだと思うんだよ。
はいはい。
ガラッと体力できましたよっていう。
はい。
でも、僕は前も言ったけど、エピファは多分ピラってる。
ああ、精神的にピラってるってことですね。
ピラってる、うん。
え、絆もピラってませんか？大丈夫ですか？
絆はだって、あの、ね、ビッシュじゃねえわ、ないか？あの、2着の方は。あれ、ビッシュ？違う、あれ
だ。ビアンフェ？
ビアンフェ？
はい。
あれは別にピラってはいいんやろ。
ああ、精神的にね。
うん、はいはい。割とどっしりしてると思う、境に。
ビアヘ
ああいうタイプがいいかなと思ってるけど、
はい、確かにね、ビアヘの方がまだちょっとあの奥がありそうっていうか、うん、まだやる気あるというか、うん、C ありそうな感じですけどね。
そうそうそう、あの新山記念の勝った馬もで、6着になった馬あれ両方とも絆やないな、
はい、
で両方とも後方からやんか、はい、片っ端はクソ記事だけども、あのまあまあ片っ端であれ両方ともクソ記事だったけどな、僕あのパトロールビデオ見てもらったけども、もう勝った馬ももう全然やね、抑えられてないわ、もう右へ左へ制御できてないわ、よく勝ったなと思って。
あら、形成杯でしょ？
あ、形成杯か、ごめん。
そう。あれ、吉田豊でしょ？いや、多分吉田豊もびっくりしたと思うんですよ、インタビュー受けてて。あれ、俺、
そうだと思うわ。
あのね、もうね、天皇賞秋のプレクラス2の枝テルオバリに、え、俺が受けてていいのかな、インタビューみたいな感じだったと思うんですよ、多分。え、俺、ってないけどみたいな感じで、
いやもうほんま、
いやバックインが6馬身7馬身前にいましたけどねみたいな感じでインタビュー受けてたと思うんですよ、
うん、
いやあれでね逆に買ったずらされてたら困るんですよね、本当にもう逆に。
そうやな、そうほんまほんまよ、
やっぱディープスカイのダービーの C の買ったずらムカつきましたからね。いやお前もうあんな位置からさせんのディープスカイだからだよみたいな。いやもう普通にあの普通のレースだとスバジャ勝ってますからみたいな感じじゃん。なのになんか、
それしよう
なんかもう、シーヒロフミがなんか、いや、俺はあの馬信じてだから後ろから行ったみたいなこと言ってるんですけど、いや、もう完全にもごってたろっていう。いや、お前にディープスカイと、あの、福永のシーザリオ、オークスとシーザリオ一緒だよっていう。もう完全に一緒だったから、もうあれ。何お前、買ったずらすんなよっていう。
それ今度しよう。
あ、それ、あの、買ったずら人、した人ランキングね。あの、
うん、まあ、とりあえず1位2位はもうそれでいいやんか。
うん、もう1位2位はもうトップはまあディープスカイ C で、2位がシーザリオ福永ね。もう買ったずらしたランキング。
シーザリオの方が上かな、僕は。
いや、でも福永、そう、福永はそんな買ったずらしてなかったんですよ。
ああ、そうか。
なんか下手に乗っちゃってみたいな感じも出してたから、
まあ、
福永は全然許せない。C はもう、いや、俺はこいつ力信じてたからあの位置から行ったみたいな感じだったんですよ。いや、もうねえだろと思っても感じて、いや、違うわって、いや、スマジャだよ、もう勝ち馬はっていう。俺の中ではもうあの2007年のあのダービー馬はあのもうスマジャですから、僕の中で。2008年だ、2008年のダービー馬僕スマジャですから、もう だからもう
完全に馬の力で勝った。
だからもう馬主はあのダービー馬をあの地方に転入させたと思ってますから、僕はもう何やってんねんっていう、ダービー馬だぞこいつっていうね感じですから。ダービーも安田記念2個も勝ってますから、もう僕の中でもうスマチャ G1 3勝ですからもう。
そうね、もうこういう話は月品さんがいない。
もう月品ですから、もう本当にね。
はい。
はい。だからそんな感じで吉田とかも、なんかもう、いやいやいや、勝ちましたみたいな感じで言ってたから、おーいふざけんなよ、
ね。お前ちゃうわ、
そうそうそう。馬の力だけじゃんみたいな。っていうね。本当に。あ、疲れた。
じゃあ、まあ次回それしましょう。
あ、じゃあ次回の番外編は、
はい。
あの、カッタズラするなラングで。
そうそうそうそうそう、てめえのおかげじゃねえぞ。
でももう1位発表しちゃったじゃないですか、もうディープスカイのシーンっていうの
は。まあ、まあ、そうや
な。わかりました。まあ、じゃあ2位以下で皆さん競いましょう。
はい。
はい。